はい、では今回は読者の方からいただいたご質問について回答していこうと思います。 Y さんからのご質問です。私の周りにいる太ったことのない美意識の高い方々は、太っている人に対してとても冷たい印象を持っていることがあって、一言で言えば自己管理ができていないから的な決めつけをしている。それだけなのか、本当にそうなのかと思いつつ反論できていない状態です。ということで Y さん、ご質問ありがとうございます。人はなぜ太るのか。確かに自己管理ができていないというのも一つの原因ではあると思います。アメリカとかだと太っているイコール自己管理の欠如と言ってみなさいますかね。でももちろんそれだけではありません。根本的な理由としては環境の違いであると言えます。その環境には大きく分けて3つあります。1つ目は幼少期時代、2つ目は成長期以降、そして3つ目は歴史的社会的なもの。この3つについて説明していきます。はい、では幼少期です。例えば親が太っている家庭の場合、その子供も太る可能性は高いです。こんなデータがあります。両親ともに肥満でない場合の子供の肥満発生率は 10%、 一方の両親が肥満である場合の子供の肥満発生率は 50%、両親とともに肥満である場合の子供の肥満発生率は 80%。 いいですか。両親が、2人とも太っていなかったら肥満は 10%、 一方の両親が太っていたら 50% で、2人とも太っていたら 80% というデータがあります。これではその関係家庭の生活環境が影響しています。まあ、簡単に言えば親がジャンクフード好きで、外食でもよくジャンクフードを食べているなら子供をよく食べるようになりますよね。特に赤ちゃんから幼少期について、その時代というのは近くにいる人の真似をして育っていくので、その頃の影響はとても大きいです。ご質問に出てきた太ったことのない美意識の高い方々という方々は、親、特に母親の美意識が高い可能性があります。またその環境の違いというものは、生まれる前の環境というものも影響していきます。生まれる前って一体何かって言いますと、健康に詳しい方ならご存知かもしれませんが、肥満遺伝子というものが影響しています。肥満遺伝子です。つまり生まれる前から太りやすいかどうかが決まっちゃうってことです。特に妊娠末期の母親の食べているものは、太りやすさにストレートに影響していきます。ちなみに僕の話なんですけど、母親が僕が生まれる前、当日に確かカツ丼を食べていたみたいなんですね。生まれる当日ですよ。あとおばあちゃん、これ話聞いたことがあるかもしれませんけど、おばあちゃんが、ミルクを僕に小さい頃飲ませまくってたみたいなんですね。でそれでなんか昔から太っていたみたいです僕は。まあそんな話、まあそういう感じで幼少期という環境が影響しているのが一つあります。はい、では2つ目、成長期以降の環境について。幼少期ではなく成長期以降に太ったり、逆に痩せたりするケースがありますよね。よくあるのは、まあダイエットに成功したとか、ストレスによって太ってしまったとかという場合です。これでは簡単に言えば、その人の現在の環境がどうなのかによって決まります。例えば太っていても気にしない人たちが周りに 多くいた場合、ダイエットをしようと思いますか？もう一回言いますよ。太っていても気にしない人たちが周りに多くいた場合、ダイエットをしようと思いますか？そうですね。ダイエットに成功したいと思っていたとしても、周りの人はダイエットすることを応援してくれますか？さらに言えば、ダイエットに成功したとして、それを褒めたり尊敬してくれたりするでしょうか？ここ、ちょっと話はそれますけど、ダイエットを、なぜするのか、というところにも関わってきますよね。結局皆さん、そのダイエット、皆さんというか、僕もそうなんですけれども、ダイエットで痩せるっていうことが目的ではないはずです。ダイエットに成功して痩せたその先にあるもの、例えばモテるようになったりとか、スレンダーな服が着れるようになったりとか、そういう感情を得るために皆さん、ダイエットをしているわけです。僕ももちろんそうです。そこはちょっと認識しておいてくださいね。はい。すいません。そう言いました。で、じゃあそういう感じで何でしょうね。ダイエットっていうのは、誰かがダイエットをしよう、しなきゃなんない。って環境にない限りは、ダイエットはしようとは思わないはずです。例えば、逆にモデルとか芸能業界にあなたがいたとしましょう。その時に、そこの世界っていうのは痩せていて当たり前の世界じゃないですか。そうなるとダイエットをせざるを得ないという意識に当然なります。またそういう環境っていうのは意識の違いだけでなく、そこに飛び交う情報、知識とか情報も違います。モデルや芸能業界の場合は、ダイエットをしようとするとき、お金をかけて優秀なコーチをつけることがありますよね。そしてそれでダイエットに成功した人は、例えばコーチとかから教えてもらって、当然ダイエットに必要な知識や情報をたくさん持っているわけです。それを近くの別の人に、例えば同じモデル仲間とか芸能仲間とかに教えたりするので、その環境、モデルや芸能業界の環境の中では、ダイエットのある意味上質な情報が飛び交うことになり、そしてその上質な情報はその環境の中で常識となります。いいですか？情報、例えば太っている人しかいないところにある情報と、モデルとか芸能業界にあるダイエットのそこの情報というのは全然違うんです。ちょっとこれはすごく重要なんですけども、わかりますかね？じゃあ具体的な情報というのは、ちょっとこれまた僕はいくつか配信しているので、そこを聞いていただくとして、簡単に言えば、その環境によって飛び交う情報が違うんですね。そしてその情報というのは常識とも言い換えられます。で、ご質問に出てきた自己管理ができていない決めつけをしている人というのは、自己管理、ダイエットも一緒なんですけども、自己管理ができている人たちが大勢いる環境にいて、自己管理をするための情報を持っているからこそ自己管理ができている。もう一回言います。自己管理ができている人たちが大勢いる環境にいて、さらに自己管理をするための情報を持っているからこそ自己管理ができている。わかりますか？つまり知ってるか知らないかという違いです。ここすごく重要な話ですね。で、ちょっとここで勘違いしていただいてほしくないのは、当然、情報だけあっても痩せるわけはないんです。はい。あくまでも、ここで、情報だけが、ちょっとすみません、話が済みました。情報だけがあっても痩せるわけではないんですけども、でも、知ってるか知らないということも超重要ってわけですね。で、でももちろんやっぱり、 勘違いしてほしくないのは当然本人の努力もあるということですね。そこはしっかりちょっと押さえておいてください。はい、はい、では3つ目の話、歴史的社会的なもの、歴史的なというか社会的な環境についてですね。ちょっとこれ話が他の2つとは経路が違うんですけども、これを説明する前にちょっと考えていただきたいことがあります。ダイエットとか自己管理ってことをする必要性が出てきたのは一体いつからでしょうかね。例えば石器時代とかにダイエットとか自己管理なんて気にしてました？ほんと単純な話です。それは多分ないですよね。おそらく、ごくごく最近なんです。まあ最近といっても数十年前くらいかな。いわゆる歴史に出てくるような貴族とかならまあ昔からする必要はあったかもしれませんけども、いわゆる一般の人たちが意識するようになったのは本当にごくごく最近のことです。つまりここ数十年なんですね。数十年でダイエットや自己管理というものを意識せざるを得ない環境に変わったわけです。いいですか。ここ数十年でダイエットや自己管理というものを意識せざるを得ない環境に変わったということなんです。で、じゃあその環境って何なのかというと、まあ一つは食料流通の発達、そして知的情報産業の増加です。まあちょっと難しい言い方をしましたので、簡単に言うと、いつでもどこでも誰でも食べたいものを不自由しなくなった、そして頭を使う仕事をする人が増えてきたということです。つまり好きな時に好きなものを食べれる、そして頭を使う仕事ばっかりしているから体を動かさないということですね。こんな環境なら一部ね、まあ一部じゃないですけど、まあ結構大勢の人が太ってしまうっていうのもまあしょうがない、当然じゃ当然なんです。しかし、そしてしかもそれに企業が拍車をかけてちゃうんですね。ダイエット業界からまあ痩せるための新商品っていうのがいっぱい開発されてます。たくさんが来てます。その一方で食料業界だとダイエットと真逆の食料品がいっぱい開発されてますよね。どんどん美味しいお菓子、見た目ねがいいお菓子とかいっぱい出てきます。そしてテレビだと朝から晩までそれらの CM、 インターネットを開いてもちょっとダイエットの情報を検索しただけでちょうちょうとそういう広告がいっぱい出てきますよね。そんな状況で太るな痩せろなんてね、無茶なわけですよ。はい。またその現代の時代背景を考えると、ちょっとここは歴史的なお話なんですけど、まあ数十年前、まあ6、70年前の話ですけど、日本が戦争していて、まあ物や食料がなかった時代がありました。特に、敗戦の様相が濃くなってきた戦争末期ですね、太平洋戦争終盤にかけてだとから、高度経済成長になるまでの間に幼少期を過ごしてきた人たち、今で言うと60代から70代、70代の人たちは本当に物や食料がない時代を過ごしたわけです。そうなんです。で、高度経済成長期になり、物や食料は一気に不自由しなくなります。まあそれはそれで良かったんですけども、でも一度もちょっとお話ししましたけど、一の幼少期のお話ですね。でもちょっと言いましたけど、幼少期のまあ体験とかそういう経験っていうのはやっぱり一生関わるものなんですね。で、潜在意識的、つまり自分が意識していない状態だけど、実際にはそういうまあものは心の中にはあるんですね。あるものを潜在意識という、まあ、簡単に言えばいいんですけども、その潜在意識の中には食料がなくなることとか物がなくなることに対してすごい恐怖を感じています。そして彼らはその恐怖のために子供や孫たちにたくさん食べさせようとするわけです。これは僕の例なんですけども、まあ僕の親も60代か70代、まあその頃の 年代ですが、まあ、よく僕結構まあダイエットというかっていうことは目的じゃないですけど、まあ、食べない時には食べないんですよ。だから僕はご飯を食べない、そんな時もあるんですけども、ということに対して、いや食べなきゃダメだってちょっと結構過剰反応的なことを起こすんですね。まあ、そういう世代なんです、彼だとか彼女だはね。まあ、そういう時代背景もありまして、今の世の中、この時代背景があるからこそ太っている人が増えているということがあります。さて、以上、なぜ太うのかについて環境の観点から3つ説明させていただきました。1つは幼少期時代、幼少期の、環境、まあ、もちろん生まれる前からの環境は大きい、絶大です。そして成長期以降、成長期以降に過ごしている今の環境の影響がものすごい大きいということ。そして3つ目、歴史的社会的なもの、この広告とかねが、まあ、発達している中で、まあ、あらゆる、まあ、食料とかダイエット情報が来る、そして現在の、戦争を体験してきた人たちの社会的影響もすごく大きいんですね。まあ、環境の観点から今回は説明させていただきました。もっと細かい話をするとまあいっぱいあるので、まあ、ちょっとこれは長くなっちゃうので今日ここまでにします。以上、なぜ太うのかについてのお話でした。どうもありがとうございました。